ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、ハムフェア2025その1ということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
今日はですね、ハムフェアの会場から、
はい、
お送りいたします。はい、ハムフェア2025その1位ということでね、はい、この収録はですね、ハムフェアの会場の2日目で、それの午後に行っております。はい、まだね、あの周りの方が、ハムフェア開催中ですのでね、ちょっとざわざわざわーとした感じがお聞きいただけると思うんですけども、はい、もうあのすでに午後になってますので、入場の方も少なくなってきてるんですけども、
多いですまだ。
そうなんですよ。
はい、
で実はこう1日目の朝からですね、すごい人で、
すごかったですね。
ものすごかったですね。
あのブースの間の通路が歩けないぐらいの人だったですね。
あの前に進めない、
はい、こういうのなんか珍しいというか久々というか、は
い、というかあの
近年なかったですよね。
10時会場だったのに、うん、5分前に会場されてですね、
はい、そうか、
5分前になだれ込んでこられましたね。
なるほどね。
うん、もうすでにね、一般の方が入る前からいっぱいな感じがしたんですけどね。
なんかずっと入るにも並び列がすごかったって話も聞きましたよね。
ただね、あのスムースに入れたみたいで、
うん、
あの当初心配された入場に時間がかかるっていうのはなかったみたいですね。
リストバンドの作戦が成功なんですね。
う
ん、
成功みたいですね。うんうん、
あの去年がね、1日目が3万人ぐらいだったかな、はい、うん、だったんで、多分それを上回ってるんじゃないかなと。
いや、ものすごいですよ。あの通路の幅いろいろあるんですけど、狭い通路のとこは通れない、
通れなかったですよ、
歩けない、
うん、
そんな感じでしたよね。
はい、うん、体感3割増しぐらいですか、去年の。
いや、まあ、私もっと感じたんです
けど、もっとぐらい
です、ね、5割増しはあったのかなと思うぐらいの規模でしたね。
あのこの、ね、収録が、ね、ハムフェアの2日目の午後に行ってますので、ちょっとあの公式な人数の発表がないんで、それはもうこの放送の時はすでに、ね、出ると思いますんでね、うん、はい、まあ、多分我々も聞いてびっくりと思いますね。
そんな感じですよね。
はいはい、ということでね、今日は、ね、会場の雰囲気をお送りしたいと思うんですけれども、まああのまあ、我々みんなでね、いろんなブースの方を お邪魔しまして、でインタビューしていってましたのでね、まあ、今週と来週含めましてね、そのインタビューの内容をご紹介したいと思います。結局全部で10ブースぐらい行ったのかな。
10いかないぐらいかもしれないですけど、
ちょっと少なめでした、
はい、
今年は。
そうですね、
はい
はいはい、
ということですね。はいはい、そんな感じですのでね、今日の話題ですけれども、ハムフェア2025その1、それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
それではインタビューをお送りします。ケンウッドブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェア2025ということで、メガブースさんをね、お邪魔させていただくということで、今あのケンウッドさんのねブースに来ておりますので、お話をお伺いしたいと思います。まずあの自己紹介お願いできますか。
はい、ケンウッドブース説明員の中村です。
はい、私長期企画の石田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。中村さん、去年、待望のねデビューした無線機がついに液晶もちゃんとカラーになって、
はい、いや去年からカラーだったんですけど、 あの色のついてる部分がちょっと少なくて失敗しました。
なるほど、なるほど。そういうことでしたね。
そうなんです、
ね。はい。で、今回はもうきっちりとカラーで、 はい、見えますんで。はい、で、そういうのをご紹介していただくのと、まあ、他のいろんな無線機のこともお聞きしたいと思いますので、どうも、まあ、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらです。よろしくお願いします。
まずTMD750 ということでね、はい、まずはご紹介いただきたいと思うんですけど、お願いいたします。
はい。TMD750 ですが、前機種の TMD710G から、ちょっと長らく間が空いてたんですが、THD75 のモービル版という形で、今、開発中でございます。で、目標としては、まあ、今年度末にお出しできたらいいなと、思っております。特徴としましては、まあ、THD75 同様に、D スターを対応して、そのまま APRS はもちろん対応しています。D スター機能ですが、THD75 はアプリケーションを経由して、インターネット経由で、D スターネットワークにつながる、リフレクターターミナルモードというのが入ってました。さらに、それが進化して TMD750 では、ダイレクトモードというものを搭載しています。TMD750 は無線 LAN を内蔵しています。で、無線 LAN 経由で直接 D スターネットワークに入って遠隔地の D スターレピーター、それからリフレクター、あとはレピーターターミナルモードも搭載してますんで、遠隔地のレピーターで、現在行われている更新をそのままモニターすることができます。それから、D75 との相違点なんですが、受信範囲は、TMD750 は HF 帯とかは入ってないです。108メガから上、エアバンドから上で最高が524メガです。ただし THD75 は、エアバンドは B バンドだけしかできなかったんですね。TMD750 はエアバンド、A バンド、B バンド両方同時に受信することができます。さらに A バンド、B バンドで受信している信号を同時にステレオで、そのまま録音することもできます。
あ、録音にもできるべき。
そうです。ですから、コントロールタワー、あとカンパニー波、そういうのも、例えば同時に受信して録音するようなこともできます。
すごいですよね。
まあ、他社さんもね、されてるんで、
はい、
まあ、当社としても後世じゃんけんで、はい、まあ、負けてはいられないんで。
はい、そうですね。あと、いろんな機能も、新しくできているということなんですけれども。
そうですね。マイクロ SD カードスロットが本体とフロントパネル両方にあります。
はい。
で、まあ、なるべく両方同じようには使えるようにしたいんですが、ちょっとね、若干まだ制限がある部分が。ファームウェアのアップデートは、やっぱファームウェアファイルを、マイクロ SD カードに入れてアップデートするんですが、中のちょっとソフトウェアの高精度の関係で、本体だとできないですね。フロントパネル側から、入れれば、ファームウェア、本体側もパネル側も両方アップデートできると。まあ、そちらの方が、まあ、本体でしかできないというのは便利かなとは思います。なかなかちょっとね、ソフトウェアの制約あるんで、両方全く同じように使うというのはできないんですけど、まあ、片方で予備として、二つスロットは用意してます。
なるほど。あと、USB の端子とかいうのはどういうふうに使う形なんですか？
そうですね。例えば APRS のキスモードを、で、コントロールするときとしたら、うん、あとメモリーコントロールプログラム。うん、あとは USB オーディのインアウトもできます。はい、で、TMD710 同様にエコーリンクの基地局も構築することができます。うん、で、アナログのデータ端子、本体の裏についている。これを使って、パスケル制御、PTT 制御もして、従来通り行うこともできますし、あとは、USB ケーブルを使って、USB オーディオで、ボックス機能で、エコーリンクのノード局を、まあ、USB ケーブル1本で、まあ、一応行うこともできます。あと、GPS データ端子も付いて、本体が付いてますので、外部 GPS も使えますし、これまで同様、気象局もつなげることができます。
いろんな、接続が、まあ、対応し、にできると。だから、この、モビル機なんだけれども、まあ、デスクトップのパソコンと、まあ、以前のね、無線機を足した形のシステムが、もうこれ一台でできるという。
そうですね。で、例えば TMD710 でできてた、APRS の、例えば、i ゲート局とか、レジピーター局と、それからエコーリンクのノード局、うん、同時運用というのが、TMD750 でも、 応できるようには、考慮してます。
歌い文句といいますかね。先進のデュアルバンダー、その先へということで、もうかなり新しい、もう、使い方ができるような形になってるわけですね。
なるほど。で、今回は、操作パネルにフロントスピーカーを内蔵してます。
ああ、はい。
これは、どちらかというと、USA からの要望なんですが、
どうぞ。あ、設定を。はい。実際に今、フロントスピーカーですね。今までは、本体の方に、スピーカーを設けてましたよね。やっぱり設置した時に、下から音が出てきたりすると、やっぱり聞きにくいっていうのがあって、やっぱり、操作部から音を出したいというところで、今回、フロントスピーカーの採用してます。はい。
実際、まあ、車のダッシュボードにつけた時に、ちゃんと無線機の。
そうですね。正面から聞こえるような形で、はい。やるようになります。
そういうのが結構いいですね。
そうですね。実際に今音も出るサンプルにやってますので、ぜひ聞いていただければと思います。うん、はい。
そう、あと、無線 LAN の使い方もなんかいろいろ多種多様にあるようなことをお聞きしたんですけどもね。
まあ、そうですね。ダイレクトモードで使うのと、あとは、このダイレクトモードに使うための、リフレクターとかレピーターのホストファイル。これ、ウェブからそのまま、うん、インターネット経由で直接ダウンロードする。することができます。
本体の中にそういう機能も入ってるということですね。
そうです。
あと先ほどのまあ、エアバンドの話になっちゃうんですが、A バンド、B バンドも全て聞けるようになりましたということで。
そうです、
ね。まあ、そういうの OK ですね。
あと、ちょっとま、今まで搭載できてなかったんですけども、今までビジュアルスキャンっていう形で、スキャンのところを表示してたんですけども、今回ウォーターフォールですね。そこにウォーターフォールを追加して、まあ、実際見た目に、ちょうどでもこう、信号強度を見るような形で、はい。
なるほど。はい。綺麗なウォーターフォールになるはずです。
そうですね。今、開発中ですけども、はい。綺麗なウォーターフォールになるはずです。はい。
あ、それからもう APRS チャンネルという機能が入ったんです。APRS っていうボタンを押すと、まあ、これまでは周波数を合わせなきゃダメなんですね。
あ、そうです
ね。今回はもう、チャンネルを、あらかじめプリセットされてる。で、プリセットされてるチャンネルに、そのまんま APRS キーを押すと、APRS モードになって、周波数もそこに飛んでいく。
そうですね。今までダイヤルでね、周波数合わせてましたからね。
一応専用のメモリーということで、こういう形で、APRS チャンネルで。で、まあ、当然チャンネル、まあ、日本だったら64と66ありますんで、はい、まあ、初期値は64になってるんですけど、66に。
変える
場所によって、変えて使うということもできます。
まあ、日本だけじゃなくて、アメリカの OS モデルとかだったら、それも全部変えれる。
そうですね。アメリカは、144.390 が初期値ですし、ヨーロッパだと 144.800 が初期値になっています。
まあ、出荷の、出荷先によって、内容が変わってくる。まあ、例えば、まあ、海外に持っていくことはないと思いますけれども、まあ、そういう変更も、まあ、自分でやろうと思ったらできますよ。
簡単にできます。ま
あ、ちょっとね、無線機能、はい、法律の関係あるんで、なかなかそれができるかどうか別なんですけど。
あとは、TMD710 同様に、5つ、プログラマブルメモリーというのが用意しています。
だから、まあ、いろんなモードに、まあ、5個の無線機用の、モードを記録することができる。
そうですね。まあ、いろんな設定は、まあ、メモリーチャンネルとかはそのままなんで、以外のそのメニュー設定とかはそのまま保存していくことができます。
私からもちょっと質問いいですか。今日のモックアップとかこのパンフレットを拝見したときに、まずパッと思ったのが、このフロントパネルがすごい操作しやすそうだなと思って、非常になくこのデザインがスタイリッシュにできてるなと思ったんですけども、そういうデザイン面のこだわりがもしあれば、ちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
やっぱ、他社さん含めて今、ちょっとタッチパネル形式の、まあ、無線機多くなってきてるんですけども、ちょっと我々も、やっぱりキー操作のところに、重点を置いて、まあ、実際にその、いろんな方ですね、グローバルに使っていただくために、実際のキーを配置した形に、はい、しています。はい。
そうですね。最近の無線機にしては確かにボタン多いですよね。このメニュー用の小さいボタンだけでもいくつあるんです。これ、8の5の13個ぐらい画面の周りに並んでるっていう感じですかね。はい、
やっぱり車載の時だとちょっとタッチパネルだと見ながらっていうのがちょっとありますので、もうキーのその感覚で、左から2番目であったり、上から2番目であったり、そういうキーの感覚のところで操作いただけるっていうところで、現状のようなデザインとしてます。
また A バンド、B バンド、それぞれにこうボリュームつまみがちゃんと独立して、
そうですね、はい。
置いてあって。
ここはもう昔からのこだわりになって
ます、ね。はい。 なんか HF の固定機でも結構高級な機械じゃないとこういうのついてないイメージがあるんですけど。はい。いや、なんかこれは装置をつけて、操作しやすいんだろうなっていうのはちょっと拝見してと思いました。
スケルチは当然やっぱりアナログなので、アナログのスケルチの調整と、あと実際にはボリュームのところも、はい。はい、アナログのボリューム使ってますので、はい。
ボリューム自体はアナログになってるんですが、中でもう電子的に処理してます。中では電子ボリュームとして内部的には動いてる。ただ、物理的には従来のボリュームです。
操作感はアナログなシステム、操作感になりますよね。ありがとうございます。はい、
そうですね。あと、ボイスキーがここについてまして、うん、THD7 もそうなんですが、もうかなり喋りまくります。THD、容量関係で英語だけになってるんですけど、ただ、ほとんどの、その画面とかメニュー設定よりも、そのまま喋ってくるんです。特にブラインドユーザーの方は、常に D74 とか D74 の、特に D75 からかなりフレーズ増やしたんですが、それで、海外の方からかなり、いい、反応が出てまして、で、あとは、ちょっと海外からも要望が、ね、まあ、これこうしてくれとか、そういう要望があったんで、さらに、今回の D75 モデルに盛り込んでます。これで多分900何十ですね、プレースが D75 モデルで。
そうですね。
そんなに乗ってるんですか、すごいですね。本当に操作する人の立場に立ったデザインになってるって感じですね。そういう機能的にも、ハードウェア的にも。
うん、タッチパネルだとやっぱブラインドユーザーの方はね、ちょっと厳しいんですよね、操作が。多分物理ボタンの方がいいですし、あと車に乗った時も、これ見ながらじゃなくて、チラッと、チラ見で押す。
押して。
確実に押すという。
まあ、その結果が声で聞こえてくるよと。
そうですね。
なるほど、なるほど。いや、こだわりが光ってる設計になってますね。はい。ありがとうございます。ね、
はい、わかりました。他にこの、750以外に他の製品として新しいものってありますか？
あ、今回はない。特徴と、あと。
そうですね。省電力、特徴省電力のところで、はい、UBZ、LU シリーズですね。あと、UBZ の BM シリーズ。で、あとの新商品が、はい、出ています。
今回はこのハンフェアでは TMD750 が一応メインでお話しているところ で、ね、はい、ご紹介いただいたと。どうもありがとうございます。いい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
最後にお名前をお願いいたします。
はい、説明員の中村です。
はい、JBC 検討石田です。はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
JE6HEZ です、長崎の方から来ました。2年ぶりです。ハムのラジオ。
引き続きインタビューをお送りします。八重洲無線のブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェア2025でね、有明のジメックスにお邪魔してるわけなんですけども、去年衝撃デビューしました FTX1。で、今年になりましてね、データも皮切りに発売されました。何回も言いますけど FTX1。こちらの方ね、ハムフェアのブースの方で、大々的に A さんがね、宣伝されてますのでね、そのお話をちょっとお聞きしたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では、ちょっとお名前お願いできますか。
私、八重洲無線営業担当させていただいています、池田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい。実は去年ね、ハムフェアにお邪魔して、八重さんのブース来たら、丸いドームの中に無線機が1個入ってて、発売するよとかね、衝撃デビューしましたですね。
はい。当時、ギリギリまで隠してまして、ね、当日、準備してる方にもわからない状態にしてましたので。
そうですよね。
はい。
だから噂とかも全く出てなかったんですよ。あれはすごかった。
そうですね。本当当日、朝、みんな知ったっていう状況を演出させていただきました。
我々一般から見ると、丸いドームがあった、これ何と、はい、いうところだったんでね、はい。
中身を全く入れない状態で、みんな帰った後に入れられ、パネルとかもつけたと。
なるほど。はい。まあ、という、まあ、裏話はまた後に、はい、しましてですね。まず今回、発売という意味では、アメリカのデイトンの方の時に、まあ、発売開始と。
そうですね。デイトンで初発売をさせていただきまして、国内の方はちょっと遅れまして、実質7月になっちゃいましたけど、
はい。はい、アメリカモデルとね、日本モデルとちょっとラインナップが違うんでね、それちょっと後々お聞きするんでしまして、まずね、FTX1 の、まあ、ご紹介ということでお願いしたいんですけどね、お願いいたします。
はい、こちら、FT、 X1 の方なんですけども、モデルが3種類ありまして、フィールドとオプティマ50っていうのと、DX という3種類あるんです。こちらはパワーによって違う形で、フィールドというのが 10W までのモデル、コントロールヘッドのみの状態ですね。で、オプティマ50というのが、こちらヘッド、フィールドヘッドと後ろの、リニア部分。二つを合わせた状態です。で、DX というのは、まあ、ヘッドはついてるんですけども、免許上の都合で一体型でしか使えない状態の、100ワットタイプ。こちら、移動と、固定の兼用ができないので、技的も一つのタイプになります。
なるほどですね。特徴と言いましたら、どういうところに特徴があるんですか？
はい。ヘッドだけでですね、まず、13.8V で 10W マックス出る形になりまして、で、あと、バッテリーで 6W 運用。が行われるモデルになってまして、144、430はデュアルで聞くことがで、受信をすることができます。で、片側、メインとサブとあるんですけども、片側は HF から430まで行く、フルオープンの、フルモデルのタイプになります。
だから、デュアルで、まあ、ツーバンドというんですかね、まあ、2つの無線機が入ってるような感じですね。
そうですね。受信部が、完全に2つ入ってまして、ただバンドパス自体のとかの都合がありますので、HF 全体までは、入れるには、難しかったので、VU の方は、同時受信ができるように、VVUU もできるようになってます。
まあ、これだけの小ささでね、もう2波同時というのはなかなか、もう開発の方もご苦労されたと思うんですけども、非常に大きな特徴ですね。
そうですね。八重洲無線のオールモード機として、VVUU ができる、いわゆる2波同時受信ができる機械って実はこれが初めてなんです。ですので、もちろんポータブルとしての、機械としてもあれなんですけども、VU の固定機としての意味合いも非常に強い状態になりますね。ですので、ヘッドだけですとポータブル系は、色が強くなるんですけども、ドッキングしたオプティマ50の状態だったり、DX の方に 100W の方ですと、もう VU の固定機も、もう完全に、網羅してるっていう意味合いも強くなります。
なるほど。そうすると、やっぱり、フィールドに持っていくときは、FX1 の、まあもう本体だけというんですかね。はい。それでも移動できると。
で、フロントだけで、全然問題なく楽しく、もう無線機として成り立っているものですので、もうガンガンに持っていっていただきたい。ですので、ちょっと音の味付けも割と外で聞きやすいように少し固めにしてあります。やはり外で聞くときに低音が出てるとどうしても逆に聞きづらくなってしまうので、明瞭度を上げるという意味で割とヘッドの方でのスピーカーで出てくる音っていうのはデフォルトでは固めにしてあります。で、もちろん中のイコライザーいじってまでもうちょっと低音も出るんですけれども、少し固めの状態にしてあります。で、もっと低い音はヘッドだけでも出したいよって場合は、外部に低音系のためのスピーカーをつけていただいて、内部と外で回すと、非常に音域が取れる形になりますので、中にはね、やっぱ低音が大好きっていう方もいらっしゃるんで、そういった時はそういう工夫ちょっとしていただければ大丈夫ですよね。アンプとしては全然それだけの容量を持ってますから。
去年ね、ご発表になった時も、まあ、いろんなオプションが使えるよと。で、それもどんどんドッキングして一つの、まあ、筐体というんですかね。一つのものとして、いろんな使い方ができるというデビューね、されたんですが、非常に楽しみやったんですけど、今回実際出てみても、もういろんな使い方ができるというのが非常に、まあ、固定フィールドすべてに対応できる、そんな感じですね。
そうですね。いろんな形で、まあ、リニアくっつけて一体型にもそうですし、後ろに、バッテリー抱かしてチューナーつけたり、また DC 入力してファンをつけて、またチューナーつけてみたりと。で、あと、今回、当社で昔から出してる ATS120A という伸び縮みするアンテナなんですけども、普通ね、50W の後ろがついてる状態だったら、まあ使えるのわかるんですけど、ヘッドだけの 10W の状態、いわゆる DC 入れてれば、ATS の方もコントロールすることができるんですね。で、応答の方で伸び縮みちゃんとして使いますので、車の方で特に 50W まで出さないよと、気軽な使い方したいんだっていう方でも十分そういう形で使いますので、ぜひ使っていただいたらと思います。
だから自分の運用スタイルに応じて、まあ、いろんな組み合わせで、まあ、無線局というかな、を構成できると、そういう非常に個人としても楽しい無線機という、そんな感じですね。
そうですね。もう、まず、どのオプションを選ぶのか、どういうふうに使うのかっていうのを 考えるだけでも非常に楽しく、我々自身も進めるときがもう楽しくなっちゃってますから、で、こういうふうに出したらいいですかっていう感じで、いろんな、例えば、ヘッドをつけるためのアタッチメントなんかも今日のエンジニアハンカーでの、いろんなタイプのものを今回ご用意させていただいて、つけるときの参考にしてもらえればという形で、要は探すときにですね、カメラアームっていうキーワードで探したりとか、あと、カメラ台。あともう一つ面白いのが、プロジェクター台っていう検索さんしか、キーワード入れていただくと、いろんな割と台が、ちょうどカタログで使ってるのがプロジェクター台で検索してもらうと出てくる台なんですね。ですんで、そういう感じでいろんなものを探していただくと、自分の取り付けるときの参考になる、いろんなグッズが出てきますので、ただその時に気をつけていただきたいのが、重さが一応1キロ以上ありますから、一眼レフなんかの、重さが、重いものが耐えられるものを選んでください。それだけちょっと気をつけて、特にアーム系を選ぶときは、そこを気をつけていただいた方がいいと思います。
ああ、なるほど。ですから、まあ、先ほどおっしゃったように、まず無線機を買って、それからどう使おうとじゃなくて、無線機を買うときから、まあ、いろんなどういうオプションをつけて、どういう使い方をしようかということを考えられると。
そうですよ。ということですね。はい。もうそれだけでもう遊べます。
なるほど。
もう考えてるだけでもう私もワクワクして、今回の展示考えてる時でもずっと楽しかったです。もうこうやってつけたら面白いかな。こうやってつけたら使いやすいかなっていうのを考えてるだけでもそれでももう楽しく自分自身遊んじゃいましたんで。
ですから今年の八重さんのね、ブースですけども、何年か前からね、こういう、リスナーの方、見られてない方は難しいんですけども、なんていうかな？
アウトドア。
フィールアウトドア的ですね。はい、ね。机をたくさん用意していただいて、FTX1 を、いろいろと並べて、それいろいろと組み合わせて展示されてるわけですよね。だそういうので、まあ、見る方にしても非常に楽しいと。それとあと、まあ、買うときにいろんなオプションとか考えるんだけども、逆に買った後でも、オプションを変えれば、新しい使い方にできるわけですよね。
そうですね。ですので、例えば、フィールドヘッドだけをご購入いただいても、後から 50W のリニアの方は購入することができますので、100W だけは、技的関係のものもありますので、リニアの方は出してないんですけども、50W に関しては、後から通過して購入することができますので。
50W 以下の移動局の、無線機としたら、まあ、いろんな応用ができると。
そうですね。
それも免許上ね、どうしてもこれ、50W 超えますと、移動しない局になってしまいますのでね。もうこれはちょっと勉強上ね、まあ使う本人が気をつけてやらないといけないんですけど、そこをケアすれば、非常に楽しい無線機というですね。
そうですね。100W 機の方でも、確かにヘッドだけでも動いてしまうんですよ。
そうですよね。
はい。ですので、家の中だけで、使う分には移動ではないので、はい、それはあくまでも、家の中での、で、運用ですので。
なので、固定局免許ということで、100W のリニアを外したという、そんな感じですね。
そうですね。スルーで使ってるの扱いになります
ね。ああ、なるほどね。そういうことです。
力は出ないでください。
はい。
まあ、近わるとダメなんで。
あくまで免許としたら移動しないけどということで、はい、取り扱うということですね。だそういう意味で非常に、もう去年のね、発表以来、そういうオプションをいろいろと変えれる、それも直接つけれるというところでね、非常に期待してたんでね、まあ今年はもう出てすぐに、デートの方でね、もう売り出しましたし、日本の方でもね、結構ユーザーさん増えたと思いますので、
ね。はい。だいぶ出荷させていただいてるんです。すいません。まだまだ、お待たせしている方が大量に皆さん待っていただいて、頑張って、工場の方をフル稼働させてますんで、もうちょっとお待ちください。
もうしばらくお待ちくださいということでね。
はい。すいません
。はい。私も待ってる一人なんで、よろしくお願いいたします。
はい。
から次にですね、今回 FTM310 ということでご発表になったと思うんで、これはどういうふうな、機械か教えていただけますか？
今、先に FTM510SP っていうのを出させていただいてたんですけども、それをもうちょっと簡単な状態に持ってったっていうのが、今回の買いやすい価格を持ってったっていうのが一番なんですね。ちょうど、先行して、アナログの方のみの、FTM150 というのは、ASP っていうのを発売させていただいてたんですけど、はい、要はそれのデジタル対応版という形になります。
なるほどですね。非常に楽しそうなラインナップが増えて、去年今年と非常に楽しい、無線機をね、発売していただいて、ね、非常に面白いですね。
ですね、この310の方もですね、特にこの ASP っていう機能が、実は意外と面白い機能で、
そうなんです。
はい。要は AF 段のところでノイズリダクションかけてるんですけれども、で、学習型なんですよ。
はい。
ですんで、ノイズを一回取り込んで、計算して、 パターンを覚えて、で、消していくっていうパターンですので、ですね、信号がプツプツ、完全に音声が切れてしまう内容にはちょっと向かないんですけれども、音声線分があるけども、ノイズが被って聞こえない、聞きづらいっていう時には、余裕で聞こえるようになるんです。ですので、私なんかが使ってやり方としては、スケルチオープンにした状態で ASP を入れて、ASP が辛くなるような曲に当たった時は ASP を切って、スーパー DX にして、っていうふうに、スケルチ側に逆に使っちゃうと面白いと思います。
はい、結構面白い使い方ができるという。
そうなんですよ。ね、で、もともと、C4FM は、その機能が実際、コーデックの中に実質入ってるので、ASP、その時は聞かないです。実質の中に入っちゃってますもん。必要ないんで。
二重に聞くことはないわけ
です。そうなんですよ。
はい、まあ、二重に聞いてもあんまり意味がないかもしれないです。
それか逆に変な音になっちゃうと思うんで。同じ機能をダブルでかけるとだいぶろくなことになる。
あ、そうですね。
ですので、そういう感じで使えます。で、ね、なおかつ ASP で最大に面白いのは、エアバンド聞いたとき。
はい。
AM モードのとき。
はい。
で、信号弱くなってて AM ってザーってなるんですよ。あれってプツプツ切れない信号なんで。
あ、
特に、
ちゃんと学習して。
もう、アンテナ1個、いいのにしたぐらい変わります。ですので、ぜひ、そういった使い方でも、ASB の方は、アナログモードに特化したものですけども、使っていただくと非常に面白いと思います。で、あとは、570から比べてヘッドの方が少し軽いんで、
あ、そう
なんです。どうしても付け方として、今までどうしても困っちゃってた方なんかも付けやすいと思います。で、あと、単純な右左のダイヤル操作になってますから、従来型から流れ、使い方を踏襲する人なんかには、移行が楽な感じにはなると思います。
まあ、使い勝手ももうそのまま。
そうですね。
今までの感覚で
使える。出るんです。で、スケルチューなんか、2連にはな、なってないんですけども、ボリュームと、ワンプッシュするとそのままスケルチ変わるので。
ああ、はい。
だから、あえて2連だとよく触っちゃう方が多いんですけども。
あ、私もそうです。
はい、ダイヤル1個で、どっちにでも化けるんで、それが押せばスケルチに変わるし、押さなければボリュームになるし、っていう感じなんで、2連よりよっぽど使いやすいです。2個の台、つまみになってると、だいたい小さいもので横の味つまみがあったりっていうのが、はい、逆にそれよりかはるかに、私の限り使ってる限り、使いやすいです。
使い勝手よくなってるわけですね。
はい、で、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。まあ、最後にちょっとご所属とお名前をお願いいたします。
は
い。
私、八重洲無線の、営業に所属してます、池田と申します。よろしくお願いいたします。
どうも今日はありがとうございました。よろしくお願いいたします。
Radio Narita。
次は、関西万博でアリススクールコンタクトに参加したスカウトの皆さんにお話をお伺いしました。
はい、東京のジメックス、ハンフェア2025の会場に来ております。今回ですね、ボーイスカウトの方々に集まっていただきまして、お話をお伺いしたいと思います。実はボーイスカウトと言いましてもですね、実は万博の方でですね、アリススクールコンタクトということで、宇宙に飛んでます ISS、そこの宇宙飛行士、大西宇宙飛行士が、ISS に乗ってたんですけども、その、宇宙飛行士の方と質問をして答えをもらったという形になります。で、その時の様子ですね、それをお聞きしたいと思いますのでね、高校生の方々に来ていただいてますので、お話を一人ずつお聞きしたいと思います。では、自己紹介をお願いいたします。
JL1CYK 相川和馬です。
アリススクールコンタクトということで、大西宇宙飛行士と、お話したと思うんですけども、その時の質問内容とお答えが向こうからどんなに返ってきたか覚えていらっしゃいます？
質問内容は宇宙船内でくしゃみをしたらどうなるかっていうので、返ってきたのは多分、なんか宇宙ではその水、飛沫がその地面に重力がなくて落ちることがないから、そのまま全方向に飛び散ってしまうって大変なことになるっていう感じの回答でしたね。はい。
その回答を聞きになって、どういう感じを受けました？
そうですね。なんかまあ、そう、宇宙とまあ、宇宙船内から大西さんと直接話したっていうのはまず感動したし、なんか不思議な感覚っていうか、実際にその宇宙の人と話してるっていうのは、なんか、自分でも、すごい不思議だなと思って、すごいなって思いました。
やっぱり返ってきたお答えが、
はい、
地球上にいてる我々の状態とちょっと違いましたよね。そこをやっぱり聞いてどんな感じを受けました？
そう、やっぱり、そう、地球上とは違うっていうのを書いてきて、すごい、うん、そう、やっぱ違う場所なんだなって思いました。はい。
やっぱり場所が違うとかなりその状況が変わるということですね。はい、アリススクールコンタクトの、まあ、準備してるときに、まあ、どういうことを、まあ、考えながら質問とか準備して、質問しようと思っていらっしゃいました。
どういうこと？とりあえずでもその自分の声がちっちゃくて届かないってなったらあれなんで、なるべくもう声できるだけ大きい声で話そうと思って、それに向けてやっぱ本番緊張してちっちゃい声になっちゃうことが多いと思うので、やっぱそれに向けて何度も自分でその質問内容を読むっていうのをして、やっぱそれで自分が本番でも緊張しないようにってやりました。はい。
質問が終わって答えが返ってきた後どういう感じでした？やっぱり感動しましたですか？
うん、やっぱりそう感動したし、いやなんか本当に自分の声が宇宙に届いてるんだっていうのが、まあ、あんま信じられないっていうかすごいなと思います。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ次方自己紹介お願いいたします。
文教独断の、今井洋平です。
はい。アリス宇宙、アリススクールコンタクトで、ISS の大西さんとお話したわけなんですけどね。どういう質問されましたですか？
僕は宇宙で雷はどのように見えるのかという質問をしました。
お答えはどうでしたですか？
宇宙からも雷は見えて、赤道付近でよくいっぱい起きてるのが見えるっていうのが返ってきました。
なるほどですね。質問して答え返ってきた時の、まあ、感想というかね、どういうふうな感じしましたですか？
絶対普通に、まあ、生きてたら、まあ、宇宙の人と交信するっていう機会がないと思ったと思うので、まあ、実際に返答が返ってきたときは、すごいもう声が聞こえただけで感動したし、なんかすごいなっていう、まあ、気持ちになりました。
なるほどですね。このあるスクールコンタクトの前に、まあ、ご自分自身でまあ練習とかね、どういうふうなお話をしようかとかいろんなこと考えたと思うんですけども、その本番前にどういうふうな気持ちで過ごされてましたですか？
まあ、やっぱり宇宙の人 ISS と交信するんで、まあ、やっぱり緊張がすごいあったんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、しっかり、その自分が話す内容とかを忘れないようにしながら、まあ落ち着いて話せるようにしてました。はい。
なるほど。質問して答えが返ってきて、その後、どういう感じでした？ほっとしましたですか？
まあ、ちゃんと自分が聞きたかったことをしっかり聞けたので、まあ、よかったなーっていう、まあすごいほっとした気持ちになりました。
なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ次に、コールサインとお名前をお願いします。
はい、JL1CYV の、エビ、コウタロウです。はい。
ありがとうございます。大西宇宙講師にはどういう質問をして、どういうお答え返ってきましたですか？
そうですね、アリスのスクールコンタクトでは、ISS で、自給自足できるのかっていうことについて、質問をして、まあ、できないっていうね、回答をいただきました。はい。まあ、やっぱり、水とかは、まあ、されてるっていうなんか答えがあったと思うんですけど、まあ、ちょっと食べ物とかは、まあ、無理なのかなって感じですね。
なるほど。あるスクールコンタクトの前に、まあ、ご自分自身でいろんなの準備されたと思うんですけども、どういうふうな準備されましたですか？
まあ、やっぱり、この、限られた時間の中で、こう、大人数が、その、質問することになるので、やっぱりもう、こう、詰まったり、あと、その、相手に聞こえなかったら、それだけで時間のロスだと思うんで、もうとにかく、大きな声でしっかり相手に聞き取ってもらえるように、質問できるような、そういう練習をしました。
なるほどね。で、質問が終わった後、どういうふうな感じになりましたですか？
そうですね。まあ、まずはほっとしましたね。ちゃんと自分の質問が伝わって、やっぱその、もう答えももらって、まずは、まあ、良かったなって。で、まあ、やっぱりその後には、まあ、この宇宙ってすごい、まあ、遠い場所だと思うんですけど、そっからすごいクリアに、その、夫とかが聞こえて、あ、やっぱ、無線ってすごいなっていうのを、改めて思いました。はい。
なるほどですね。もう皆さん、もう、まあ、期待を胸に質問したわけなんですけども、まあ、終わった後も非常に感動が残ったという感じですね。 はい。実はですね、このアリススクールコンタクトの、2日か3日ほど前に、まあ練習をね、したんですけど、その時実はサプライズで南極の方とお話ができるということになりましてね。まあその時のね、感想とかもちょっとお聞きしたいと思うんで、ちょっとまず今井さん、相川さんの方からお願いします。南極の方とお話した時、どういうふうな質問されたか覚えていらっしゃいます？
なんだっけな。なんで南極で働こうと思ったんですかみたいな感じの質問で、答え覚えてないの。働きたいです、みたいな感じです。
早川さん、その話聞かれて、例えば、大西宇宙飛行士だと、まあ、宇宙ですよね。で、南極の方だと、まあ、南極に行ってらっしゃると思うんだけど、非常に、僕らからすると、かなり離れたところでお仕事されてると思うんです。そういうふうなことを、の方とお話して、どんな感じを受けましたですか？
他の人の質問とか聞いてたら、やっぱ南極って、やっぱ過酷というか、この今いる東京とかと違って、やっぱ寒さとかもそうですし、やっぱ命の危険があるというか、そういうところで働いているのを見て、いや、すごいなと思ったし、そうですね。
うん。そう。まあ結構大変なところでね、お仕事してらっしゃると。
思いました、はい。
はい。ありがとうございます。今井さんはいかがですか？南極の方はね、どういう質問されたか覚えていらっしゃいますか？
僕は、ペンギンって食べるのかどうかっていうのを質問したんですけど、なんでその質問したかというと、なんか、単純に、まあ、実際にその食糧難とかなった時に、まあ、そういうのって食べるのかなっていう、まあ、単純な疑問で問いました。
はい。どういうお答え返ってきたか覚えていらっしゃいます？
回答としては、法律上で、南極の生物には、まあ、近づけないっていう話を聞いたんで、なんか法律を知らなかったんで、まあ、すごい学びになったかなって思います。
は
い、
まあ、自分のね、身近にないことですからね、はい、ありがとうございます。イーさん、
はい。自分は確か、水をどうやって、まあ、作るというか、まあ、調達してるんですかという話を確か伺ったと思うんですけど、まあ、確か、回答としては、まあ、水は循環して、使ってると、まあ、個人的には南極は、まあ、氷いっぱいあるので、氷とか溶かしてたりするのかなと思ったんですけど、まあ、循環させて使ってるという回答をいただきました。はい。
ありがとうございます。やっぱり自分たちの住んでるところと違った環境だと、やっぱりそれなりのことをして、まあ、生活してるんだな。そんな感じですね。どうもありがとうございました。最後にちょっと一言ごと、なんかこの、今回、アリス宇宙コンタクトと、アリススクールコンタクトと、から南極とお話したんですけど、なんか最後に感想があれば、一言ずつお聞きしたいんですけどもね。相川さん、いかがですか？
とても貴重な経験ができて、よかったです。
ありがとうございます。今井さん、いかがですか？
まあ、本当に人生に一度二度あるかないかぐらい、の、まあ、貴重な体験だったと思うんで、まあ、すごい、まあ、宇宙飛行士と話したっていうのも、自分の中でちょっと自信になるなっていう思いがあります。はい。
ありがとうございます。はい、いかがですか？
やっぱりアリスの、まあ、スクールコンタクトで、普段絶対話すことができない、まあ、ISS であるとか、まあ、まあ、その横で、南極の基地と更新させてもらえたことは、やっぱりもうすごい貴重な経験だし、やっぱもう記憶として、やっぱもう一生の思い出になるかなと思います。はい。すごい嬉しかったです。はい。
ありがとうございます。で、最後にコールサインと名前だけお願いできますか？
JL1CYK 相川和馬です。
僕はまだコールサインがないんですけど、名前は今井洋平です。は
い。JL1CYV の海老光太郎です。はい。
ありがとうございました。これからもね、また、なんかの機会がありまして、いろんなことでね。南極の方はね、またこの、ハンフェアの中でもね、ブースありますんでね、ぜひ行って、いろんな今まで南極行ってる方いらっしゃいますんでね、お話してみてください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。
引き続き、スカウトの方にお話をお伺いしました。
はい、ハンフェア2025の会場に来ております。今回ですね、ボイスカウトの方々にお話をお伺いしたいと思います。コールサインとお名前お願いします。
はい、JL1CKZ の吉田彩音です。
ありがとうございます。ISS とね、QSO 来たんですけども、どういう質問されました？
私は ISS で何か特別な食事制限をしていますかっていう質問をしました。
了解です。まあ、それを聞いて、まあ、お答え聞いてね、どういうふうな考えが浮かびましたですか？
食事制限は特にしていないっていう答えが返ってきて、その宇宙でも好きなものを食べれるのはすごいいいなって思いました。びっくりしました。はい。
で、まあ、びっくりして、で、どうですか？ ISS に乗りたいなと思いませんでした。
行きたいです。行ける機会があれば話ですけど、はい。
今回アリススクールコンタクトで、大西宇宙飛行士とお話したんですけども、もう全体的にどういうふうな感じを持ったかなというのを教えていただきたいんですけど。
多分、日本と宇宙ってすごい距離があると思うんですけど、その、一瞬で、結構リアルタイムで話せて感動しました。
あ、そうですね。まあ、普通のアマチュア無線で QSO すると一緒でしたよね。質問したらすぐに答えが返ってくると、やっぱり、はい、感激しました。
はい。もう目の前にいるみたいな感じで、すごい感激です。
ありがとうございます。それと、このアリススクールコンタクト、8月の1日にね、万博の会場で、QSO、したんですけれども、その前に7月29日にね、予行演習ということで、練習したんですけど、その時実は南極の方とお話したんですけど、その時はどんな質問されたか覚えられてらっしゃいます？
私は日本と南極どっちが居心地がいいですかっていう話を質問をしました。
どういう答え返っていきたいですかね？
あ、それはちょっとあまり覚えてないんですけど、あ、でも南極も居心地が良さそうで、うん、はい。日本と同じような食事をしているらしいので、楽しそうだなって思いました。
なるほどね。そう、南極とお話しして、全体的にどんな感じかな？感じを受けられました？
なんか、そう、南極に行くような仕事だから、結構硬い仕事なのかなって思ったんですけど、その、休みの日とか、結構遊んだりとかしているらしいので、やっぱいいなって思いました。
なるほどね。吉田さんどうですか？今度、南極に行きたいなという、そういう考えってあります？
いや、もうぜひ行ってみたいです。はい。
そしたら、これからいろいろと勉強して、ぜひ、もう先ほどの ISS、宇宙飛行士、女性宇宙飛行士になる、から、南極観測隊になる。これ大きな夢ですね。
はい。まあでも、だいぶハードルは高そうです。
はい。でもこれ努力すればね、皆さん行ってらっしゃる方もね、まあ普通のお友達なんで、結果的にはね、行けると思いますんで、ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハムのラジオ。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで、今日の、番組いかがでしたでしょうか。ハムフェア2025その1ということでね、お送りしましたけども、来週もね、その2ということでね、お送りしたいと思いますのでね、ご期待ください。はい、でもすごい人でしたね、今日は。
いや、とにかくそれが印象的ですよね。
そうですね。
うん、悪い言葉で言えばブースはあんまり変わり映えしてなかったなというところもあるんですが、はいはいはい、トータル的な数はすごかったねという印象ですかね。
そうですね、うん、なんか年齢層で言うと、うん、まあ、アマチュア無線一時離れてたけど戻ってきましたよぐらいの方がなんか増えたような印象があるんですよ。
カムバックの人が多かったような印象はありましたね。
じゃあということで、ね、また来週もね、はい、ハムフェア2015その2ということで、ね、お送りいたしますので、はい、お楽しみということでございます。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。 今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH リオと、
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。